祈ったら幸せになりますか？祈ったら人生の困難がゼロになりますか？苦難がチャラになりますか？なりません。で、こういうことを、真面目に言うとですね、多分祈る人は少なくなるはずですね。だって、世の中の宗教やスピリチュアルの大半は、自分の幸せ、肉体の安楽、安寧ですよね。天命が輝くと、現象的にはきつくなる。それは、それだけ鍛えるためですよね。筋トレだって、筋肉いじめないと強くなりませんわね。それと同じですよ。より高みに向かって魂の成長を求めていく。まあそれは苦しいに決まってるじゃないですか。で、そのための祈りですからね。本来は。この世的に幸せで幸福になるとか、そんなもんは通過点ですからね。で、それがちゃんとその本来の眼目的ですね。それを見据えていますかと。これは別に祈りに限らず、このスピーチャル全般がそうですね。人が悩むとか、堂々巡りっていうのは、これ全部固定化です。そして、川の流れと同じで、固定化すると、だんだん、よどんできて、腐ってくるわけです。ぐるぐるぐるぐる思考が回転する。ああしようか、こうしようか。ね、就職でも A 社がいいのか、B 社がいいのか、この人と結婚した方がいいのか、別れた方がいいのかって、ずっと同じ思考でぐるぐる固定化されると、病んでしまうということです。エゴの機能というのは、全部固定化なんですね。やっぱり安心、安全、安定がいいよねってよく言いますよね。これも固定化ですよね。その固定化が生命のプロセスを止めてしまう。そして病んでしまうと。これはスピーチャー的にね、例えば悟ったとか覚醒したとか、そこに固定化する。あ、自分はもうすごろくで上がったみたいな。これは全部固定化なんですね。いつも言ってる通りですね。そういった人で本当にこのオーラが整った人っていうのはほとんどいないわけです。コンビニ弁当ですね。ほんとね、波動が濁ってましたね。こんなん食ったらほんまやばいやろと。やっぱり肉体的な健康がないとですね、波動が高くて強い方にはどうしても生きにくい。まあ昨今はね、よく言われますけども、ほんとね、食品添加物が もうすごいですからね。最近は企業もですね、クレームを恐れて腐らせないような そういったものをですね、たくさん、もちろん法律の定める範囲内でしょうけども、たくさん添加してるみたいですね。特にコンビニ弁当をね。あんなね、ほんと波動の濁りまくったものを食ってると、まあ肉体はダメになるでしょうね。発酵食品中心に、できる限り、まあ質のいいものを食べるということですね。まあ私も自然栽培のお米とか野菜とか、あるいは天然発酵の味噌とか塩とか醤油とか、いただいてますからね。真面目なスピーチャル実践者の方は結構それ意識されてる方多いと思うんですけども。守護霊？そんなもんほんまにおるんかと。目に見えへんやないかと。けど目には見えないんだか、宗教家で立派な人が、幾度に、この守護霊とか、あるいは守護神、守護神ですね。とか、あるいは観音様とか、精霊とか、天使とか、表現は違いど、なんか立派な人たちが同じこと言ってるな。あ、もしかしたら、そういう存在もあるのかもしれないな。まずは素直に、そういった知識だけでもいいので、頭に入れておくということは、とっても大事だと。ずっと知識だけだったらね。それはちょっと、まあ成長がないわけですけども。最初の第一歩としてはですよ。とっても大事だと思いましたね。時々、特別にお清めした塩って売ってますよね。あれ、ほとんど波動、普通ですからね。別に大したことはないです。よく神社とか、あるいは、スピーチャルグッズの販売してるところですね。特別なご祈祷、お清めをした塩だと。ただ、波動を見るのが私の仕事なので、それでいろいろ見ていますと、それが塩なんで別に悪いものじゃないんだけども、かといって別に大した波動でもない。まあ普通の塩だったらある程度いいのは当たり前ですね。例えばそういったのを売ってるウェブサイトで写真を載せてるんですね。どこそこ神社で特別にお清めしましたとか言って。けどそれ、毎回のロットで必ずそれやってるんでしょうか？そんな説明はない。ただ、イメージとしていいと思って買うわけですよね。だから、これを悪く言えば霊感商法というわけですけども、まあ、普段私たちが他のものとか、ファッションとかね、これもイメージじゃないですか。で、それよりかは、塩の場合は、それなりに値段のする、本当に質のいいものを買った方が、よっぽど波動としてはいいので、もちろん、本当にこの波動の高い、霊性の高い人が祈祷したやつはいいんですよ。けどそういったものはおそらく市場に流通しているものの中ではほとんどないと。 思った方がいいと思います。スピリチュアルグッズで運気が上がったと感じるのは思い込みにすぎません。残念でした。もうちょっと正確に言えば意識と認識の問題なんですね。例えば高価なスピリチュアルグッズ、パワーストーンとか、なんかお札とか、あるいはお祓いとかですね、それが高ければ高いほどですね、高いに見合った理由が欲しいわけですね。でそこで例えばそのパワーストーンを身につけた時に、例えば信号が赤信号一つもならないでまっすぐ進めたとか、服のセールで前から欲しかった服が最後1点だけ残っていたとかね、あるいは電車でもスッとね自分の目の前の席が空いて座れたとか、ね、こういったねささやかなことではあるんだけども、日常の中で運が上がった理由をですね探しに行くわけです。これが意識と認識の問題だということですね。これも好き好きなのでグッズを買うことによって、まあ、そういったいい思い込みになるんだったら、まあ、それはそれでいいかもしれませんけども、まあ、もうちょっと冷めてですね、これは意識と認識の問題に過ぎないんだというのは冷静に思っていた方がですね、霊感商法的なものに散在することは少なくなるかなと思います。そもそも自分で考える力を身につければ占いなんかに頼る必要はない。本当はリピートしない方がいいんですよ。これ占い私もやってますからね、やってる上でこれ言ってますからね。悩みを抱える人にとって話を聞いてくれる占い師は時に心の拠り所となる存在だ。ただ占いに頼るあまり依存関係に陥ったり、マインドコントロール状態にさせられたりして財産を奪われる事例もある。これは占い師の所属会社の関係者の発言とのことですが、どれぐらいリピートさせたか、そしてどれぐらい新規のお客さんが来たか、そしてどれぐらい長い時間ですね鑑定をしたかということで評価をするんですね。ですからね、それを作ってるのが業界の構造じゃないのかと。あとは他の占い師からね聞いた話ですけども、成績が悪いとねゴミクズ扱いをされる。でそういった中で戦々恐々としながら占いをやってると、なんとかしてリピートさせようと、なんとかして鑑定時間を引き延ばししようと一生懸命やってると、いろんな人から聞いたことがありますよ。本当にねもう勘弁してくれよと思うんですけど。死の世界が本当の世界でこの世は仮の世界という認識が深いほど人生観は変わります。普通の感覚ではこの生きている世界が明るくて死の世界は暗いと見るわけですけども、本当は逆なんですね。私は人のオーラ、波動を見る人間です。波動というのは肉体があるとかないとか関係はないわけですね。そういった視点で見ていると、例えばこの世ではオーラが輝いているように見えてもですね、この死んだ後は実はさっぱりという場合もあるわけです。これがこの生きている世界とそして死んでいる世界の価値の逆転ですね。ですからこの肉体をもってして死の世界、あの世の世界を深く認識するということがスピリチュアルとしては本当に大事なことです。例えば瞑想とか祈りを通じて訓練をしていくとか、あるいは大病ですね、そういったことを通じて死の予行演習をするということが大事です。まあそういう激しいものでなくてもですね、日頃から死生観、死ぬ生きるということについてよく考える、瞑想するということが大切です。お任せというのは実は非常に勇気がいりますね。普通のスピリチュアルが言うように簡単なものではないです。それは変化のプロセスを信頼して運命を信頼するというのはお気楽な感じではできないですね。変化のプロセスを無条件に尊重するという命に対するリスペクトなんですね。流れに任せるんですよ。常に変化変転してやまないものにそこに身を任せるということは必ずしも得をするわけではないけども、そういったそれが自分の流れを信頼するがゆえに、たとえそこで損するような結果になったとしてもそこに後悔は一切はないということですね。ですからやっぱりこういったちょっと難しいことでしょうけども、学んでね、まずは論理でおいてなるほどと、これが本質なんだということを学ばなければいけませんね。その上であとは頭を捨ててこういった流れに身を任せる、委ねる、そしていつも言ってる通り祈るということですね。この悲しみというのがやっぱり根本なんだと、 それを乗り越え、突き抜け、深く味わっていく。そこにしか魂の成長、成熟はないんだ。油断すると、このスピーチャルというのは、やっぱり軽薄になりやすいですね。覚醒や悟りですらカジュアルになってしまう。けど本当はそうじゃない。シルバーバーチの言葉ですね。もう一回読みましょうか。悲しみは魂に悟りを開かせる体験の中でも特に信心なる意味を持つものです。それが魂の近世に触れた時、一番よく魂の目を覚まさせるものです。この言葉の意味が単なる知識ではなくて、本当に深い理解として落とし込んでいく。それが分かるということそのものが、実は深い喜びだと思うんですね。問題は、ある程度幸せになってしまった時ですね。ここが勝負なんです、本当はね。ピンチな時とかね、病気で苦しんでる時とか、貧乏でね、本当お金ない時やばいじゃないですか。そういう時に祈るとかね、まあ当たり前なんですよ。もう、藁をも掴むわけでしょ？必死で やりますよ、そりゃ。問題は幸せになってしまった時ですね。だってわざわざね、ある程度幸せになったのに、好き好んでね、苦労する人がどこにいるんですかと。けど、本当に祈ってるというのは、自分のことはさておいてね、いや、恵まれているからこそ、守護霊だったり、守護神ですね。その導きがあったであろうと。だから、自分はその恩恵を受けた。で、そこに深い感謝の念があるんであれば、ね、そこでじゃあ恩返しをしようという気持ちですね。こういう心境になるために本来は祈るわけですからね。昔、部屋の浄化で大量の塩を使ったことがあります。もうだいぶ前、就職で上京した時のことですけども、その時はですね、まだスピリチュアル学びたての時期だったので、まだ何もないワンルームの部屋にですね、大量の塩をですね、ぶっかけましたね。で、数時間放置して、その後、掃除機で吸い出すといったことをしたことがあります。まあ今はですね、もう塩じゃなくて、今もうヒーリングやってるんでね、まあスピーチャルヒーリング、霊気ヒーリングなんてやってますんで、今はもうそれで 塩使わなくてやっちゃいますけども、もしそういったこと以外であれば、まあ定番ですけども、塩を使ってですね、お清めするというのは、まあ伝統的な方法ですね。まあこれも実践されている方はご存知と思いますけども、部屋の状態が悪いと塩がぐじゅぐじゅになったり汚れたりとかですね、そういったことがありますので、まあ、もし、まあ、こういったことを敏感に気にされる方はですね、まあ、大量に塩を使うと。大量ですから、前にも言った通り、あんまり高価なやつ使うともったいないんで まあそこそこのやつをですね、お使いになるといいのではないでしょうか。多くの人が嫌がるカルマというのは、真正面から立ち向かっていくしかない。よく占い系とかスピリチュアル的なセッションでですね、例えば誘導瞑想なんかで天使とかね、ミカエルとか、まあ、召喚してですね、まあ、できるかどうかわかりませんけども。で、それでミカエルの剣みたいなので、このカルマの行動を断ち切ると。こういった世界が好きな方は割と定番なやつだと思いますけども、好きだったらやればいいんですよ。ダメとは言いませんけども。根本的にカルマというものはやってくるんですよ。逃げられないから正面から立ち向かって乗り越えるしかないということですね。本質的にはその乗り越える強さを心に持たせるということですね。まあただね、もう分かってますよ。こういうことを言っても受けが悪いのは分かってます。もっと楽ないい方法はないのかと。そんなものはありません。残念ですが、誰しもそういった試練というのはやってくる。一番の成功法は正面から立ち向かう。これしかないですね。安易なスピーチャル的なごっこの世界に逃げないことです。最近もね、例のほら、チャーリー・カークが暗殺されたじゃないですか。だから、チャーリー・カークの暗殺で、多分宗教的な、このパッションっていうのが、アメリカ全体、あるいは世界もそうかもしれないけど、ちょっとね、燃えてますよね。
燃えてるかもしれないですね、それ
で、ア
は。
メリカのね、政治の閣僚、トランプはじめ、閣僚の口からもスピーチアリティってね、言葉が、もうたくさん出るようになりましたね。あれ以降ね。ですからね、まあ、世界情勢見ても非常に混乱はありますけども、とはいえ人間として生きていれば、すでにそういった世界をね、生きていくっていうのは、個人レベルにおいても、 まあ、あるいはアメリカはキリスト教が、ね、もともとの、その、国の成り立ちですから、うん、どんな人もそれは立場を問わず必要だと。うん、ついでに言うと、チャーリー・カークだって、これメールマガで前書いたんですけど、
ああ、拝見しました。
チャーリー、ああ、そう、波動高いですかね、チャーリー・カークは。31歳で暗殺されましたけど、
はいはい。
だって今、彼の死後の、今ね、アメリカでもニュース、毎日やってるでしょ、多分。チャーリー・カークの。
ニュースは。ええー。
日本ではあんまり報道されませんけど、
うん。
だから、あ、それだけど若干31歳でも、
うん、
その彼の生きた証っていうのがね、
うん、
今もう、現実に出てるわけですよ。
ああ、なるほど。
で、彼は、ね、ターニングポイントオブ USA か。
うん。
うん。要は、ちゃんと社会を変革したかったわけですよね。
うん。
で、志半ばで倒れた、ね、教団に倒れたわけだけども、
うん。
その彼の今の波動、魂としての、うん。めちゃめちゃ綺麗ですからね。
ああ、なるほど。
だから何を達成したかじゃないんですよ。
ええ。
彼は31歳で倒れたけども、
うん。
何を達成したかも大事だけども、何を目指しているかという。で、今彼のスピリットが、心ある人々の魂に火をつけてるわけですよね。うん、まさに聖書のね、一粒の麦、死なずばってね、多くの実を結ぶって聖書に書いてる。まさにそれをもうそのまま言ってるわけですよね。
ああ。
うん。
なるほど。
そう。ですから、すぐ達成できる目標じゃなくて、もちろん無理してはいけないんだけども、
うんうん、
チャーリー・カークみたいに生きているうちには実現できないような、
うんうん
うん、そういった志とか理想を抱くっていうのが波動を高めるコツですね。
ああ、